この時間はズームアップ、毎週火曜日は経済です。
明治大学教授でエコノミストの飯田康之さんです。飯田さん、おはようございます。
おはようございます。おはようございます。
さて、今日はちょっと2つのニュースをピックアップしてるんですけども、はい、まずこの経常利益が過去最高、1月から3月期で 4.3% 増という、まあ、統計と、あとは新卒採用の面接が6月1日に解禁と言いつつ、内定率はもうすでに 70% を超えて決まっているという、はい、この2つについて解説をお願いしたいと思います。
はい、やはりですね、コロナ禍からの回復というのが進行しまして、これまでは比較的早くコロナショックから明けた海外に引っ張られて、製造業、こちらの業績回復がメインだったんですね。
はい、
ところが今年の1月3月期から徐々にですね、非製造業、中でもサービス業がですね、徐々に回復してきた。もちろんコロナショックでの落ち込みが大きいので、コロナ前の水準まで戻ってない業界多いんですけれども、
はい、
ようやく製造業以外にも本格回復の兆しが見えたということで、かなり今上場企業を中心に利益増大しています。で、こうやって景気が回復したし、もう一つの要因が、価格を改定する、つまりは値上げをするという、経営戦略を取る企業が増えたところにもあります。
なるほど。
これまで長引くデフレの下ですと、とにかく値下げをするにはどうしたらいいのかと、そのためにどうやってコストカットをしていくのか、というところに今各企業の戦略が集中していたんですけれども、
はい、
ことサービス産業については、そういう形で、どんどん、デフレ、スパイラルではないですが、値下げ値下げというふうにやっていくことで、実はそれほどお客さんを獲得できてないんだと。さらに言えば、今回の場合、どうしてもコストの面で、原材料価格や電力価格高騰という理由で、
はい、
納得感得やすかったこともあるんですが、正当な値上げは、そんなにお客さんを減らさないんだなと。逆を返せば、はい、値上げをしてもお客さんを減らさないところだけが生き残ってるっていうふうに。
なるほど。
で、そのような形でしっかり値上げをできるようになってきた。これも非製造業、つまり物作り以外の産業で、業績が回復している大きな原因ですね。でそして、こういった景況回復してくると、さらには各社少しずつではありますけれども値上げできるようになると、
はい、
すると人手が足りなくなるんですね。
そうですよね。どこも人手不足っていうのは叫んでますもんね。
はい。もちろん、飲食サービス業などの現場もそうなんですが、
はい、
これから、経営を拡大していこう、立て直していこうという、各企業をともにですね、人材獲得に必死なんですね。で、もちろん、一つは給料を上げるというのが大きいですが、それだけではなく、例えば休みを取りやすいとか一部リモートとか、いろいろな手を変え品を変えで、人材を確保しようと各社必死です。
はい。
というところがやはり新卒マーケットを、これから学校卒業して就職しようをしていこうという子たちの内定率にも大きく影響しています。単純に言いますとですね、ここ10年毎年新卒労働市場は良くなっているというふうに言った方がいいんですけれども、大体ですね、2013年から、私大学教員、もう20年やってますけれども、はい、2013年頃から毎年どんどん、学生たちの就活が、割となんとかなるというか楽になってきてるなと。
売り手市場が続いてるってことですか。
はい。で、売り手市場が加速していって、ちょっとコロナの間はですね、就職活動のスケジュールややり方自体がかなりちょっと変則的だったので、
そうですね、
ちょっと比較しづらいんですけれども、 明確にコロナ前よりも新卒労働市場は良い状態です。で、その中で、やはりですね、企業としてはいい人材を早めに囲い込みたいというところから、だいぶ就職活動早期化しています。本当はですね、この就活解禁って仮にみんなが守ってるんだったら、
はい、
とってもいい制度なんです
用意ドンとできればですね。
そうなんです、というのもね、
はい、
会社としても年がら年中採用活動をやってるの大変なんですよ、
会社側も結構な負担ってことなんですね。
そうなんです。で、一方で学生側もですね、現在のようにもう3年生大学生であれば大学3年生の夏休みから、インターンシップ、
はいはい、
そうすると、大学での勉強はできない、で、これからどんどん例えばデータサイエンスであったり、
はい、
語学、
または
会計や法律の専門知識というのがないと、まあ、国際的なビジネスシーンで生き残っていけないという状態になっている。なのに日本の大学生は、お勉強じゃなくて就活をしている。
なるほど。
この状況は社会的に望ましくないんだけれども、
はい、
ま、自分のところだけ抜け駆けしたいっていうのはどこの会社も思ってるんですよね。
そうですよね。で、向こうが先に行くんだったらこっちはさらに先手を打たないとみたいに、
そう、
どんどん早い採用になっていきますよね。
そうですね。ですからもう今ですと3年生の初め、大学3年生の初めに、
はい、
もうインターンシップで囲い込み始める企業が出てきている。
3年生の初めからそれはやけに早いですね。
そうなんです。
は
で、まあ、その結果はですね、
はい、
まあ、今内定取得率7割というふうに言っていたんですけれども、これ、6月1日時点です、
はい、
6月1日からの週で、まあ、今採集をやっているっていう会社が結構多いんですね。
ほ
これはあの6月1日時点では内内定出してないんですけれども、まあ、事実上なんていうか形だけその就職解禁に付き合って6月来週にしてあげてるっていうだけで、まあ、かなり早期化、つまり選考もほぼほぼ5月中に終わっちゃってるんですよね。
は
という会社が、まあ、多くなってしまっている状態です。
なるほど。ただそのこれだけ早くなると何かこう弊害みたいなものってのもあるんでしょうか、デメリットというか。
そうですね、やはりですね、まず企業にとっては年がら年中就活のことをやっていなきゃ、あの新卒就活市場変わると。
なるほど。
で、大学生にとっては、学びの機会を失ってしまうと。
そこですね。
これはね、ま、何らかの形でルールが必要だというケースと、どうせルール作っても守られないんだったら、この早期化する、ま、就職マーケットの中でどうやって大学生が技能を身につけていけるのか、こういう形どちらに、向かっていくか、私はどちらかというと、まあ、ルールあった方がいいと思いながらも守れないのであれば、やはりそれに対応した例えば大学の教育課程のあり方などを考えていく必要があるのかなと思いますね、はい、
なるほどですね。わかりました。飯田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ズームアップ、明治大学教授でエコノミストの飯田泰之さんでした。